キッズキッズキッズ、今日は1周年スペシャル。この1年間の放送を振り返ります。習い事のお教室の先生や主催者の方などにお願いしてアンケートを実施しました。いただいたお返事と合わせてご紹介していきます。まず去年の10月、記念すべき第1回のキッズキッズキッズは宮殿小学校を拠点にしているピノスダンスクラブでした。ピノスダンスクラブ代表の椿さんからのアンケートによると、最近のクラブの様子は去年よりも子どもたちのダンスのレベルが上がっていますと。ジャズをやっている男子2人は相変わらずジャズを習っていて、ダンスもレベルアップしています。チアダンスの子たちは今年も大会に向けて練習をしています。先月の大会では4位を取りましたということでね、すごいですね。練習の成果が出てきているんですね。それから11月後半に放送したポーセラーツというハンドクラフトの教室がありました。子どもたちが真っ白な正方形のタイルに絵付けをして鍋敷きを作った回です。ナエコネイル&ポーセラーツの渡辺ナエコさんからアンケートのご回答いただきました。放送の後、子どもたちはああ言えばよかったな、こんなこともあったねとしばらく語っておりました。とても貴重な体験であったのだと思います。声だけで物事を伝える難しさと楽しさを味合わせていただいたと感謝しております。でね、本当にこちらこそありがとうございます。で、渡辺さんご自身は昨年度参加したコンテストで賞をいただいたことでアートの依頼が増えたんだそうです。ますますのご活躍期待しています。さあ、そして12月下旬に放送した書道教室、国芸書道院洋菓子部の小川光雄先生に去年と何かお教室変わったことありますかとお電話で伺ったところ、全然変わらないって言われました。もうこの全然の言い方にね、思わずくすっと笑ってしまいました。子どもたちは変わらないということだったんですが、教室全体のトピックとしては大人の生徒さんが新しく入られたとのことで、その方のお年は87歳だそうです。小川先生ご自身は11月で79歳になられるとのことですが、血圧が少し高いくらいでどこも体が悪くないのよとおっしゃっていました。子供が大好きという小川先生、いつまでもお元気で、またいろいろお話を聞かせてください。3月の後半、世田谷子どもミュージカルを取材しました。実際に7月に行われた公演、ちょうど7月というとコロナの感染者が急に増えた時で、感染予防対策を最優先にするために最終稽古を中止するなんてね、本当に大変だったそうですけど、無事に乗り切ったとのことです。いただいたアンケートによると、公演が終わって今はどんな様子かというところは、もう子どもたち気持ちはすでに来年へということで、来年の演目が何かワクワクしているそうです。で、公演後の体験レッスンは初回に13人も参加してとても賑やかだったようですね。世田谷子どもミュージカル、9月中は入会金無料キャンペーン中ということですから、興味のあるお子さんはぜひ体験レッスン行ってみてください。アンケートの中には子どもたちからのメッセージもありました。インタビューの収録の時は嬉しかったけど緊張した、恥ずかしかったけど楽しかったっていう感想がある中で、ラジオでお話ししている人の声が綺麗だったので、ぜひミュージカルに入ってほしいですなんていうのもありました。スカウトされたメッセージを寄せてくれたみくるちゃん、みゆちゃん、みつきちゃん、かのちゃん、かこちゃん、ありがとうございました。というわけで、ここでちょっと、ブレイクタイム、曲をお届けしましょう。この番組のオープニングとエンディングのテーマ曲を手掛ける三角関係フィーチャリング三浦拓也、エンドゲームフィーチャリングナオト。キッズキッズキッズ、今日は1周年スペシャルということで、これまで取材にご協力いただいた方々からのメッセージをご紹介しています。4月の前半、世田谷ラグビースクールに伺いまして、最近のスクールの様子を事務局の財務さんに伺いました。この7月に3泊4日の菅平合宿に行ったそうです。3年ぶりにね、本格的な合宿ができて、子どもたちも成長することができたということでした。コロナ禍でずっと中止だった合宿、やっぱりこの合宿って特別ですよね。本当にいい思い出になったことでしょうね。 4月後半は甲信会空手道場の様子を放送しました。道場長の谷口さんからいただいたアンケートによりますと、放送直後、保護者の方からは、最近ラジオを聞くことがなくなり、久しぶりにラジオを聞いて新鮮だった。しかも自分の子供が出ているという貴重な機会となり、親戚や友達からもラジオを聞いたよ、よかったよと言ってもらえて嬉しかったという声があったそうです。いや、まさにキッズキッズキッズってね、この形を理想にしているんで、みんなで聞いてもらえるととても嬉しいですね。そして道場の現在の様子はというと、10月1日2日に開催の世田谷区民体育大会空手道競技大会に向けて練習を頑張っているそうです。応援しています。もう一つ、6月前半、用賀にある英会話教室ベネッセ B スタジオに伺いました。講師の大沼さんに当時のことを子どもたちに聞いてもらったところ、楽しかったと口々に話してくれたっていうことなんですけどね、一方でまだ放送を恥ずかしくて聞けていない生徒さんもいるそうです。答えてくれた講師の外国人の先生も恥ずかしがり屋さんで、まだ放送を聞けてないということで、先生ね、ぜひポッドキャストで聞けますのでね。でも自分の声ってドキドキしますよね。大沼さんは、みんなどうしてここに通っているのか、夢を発表しながらなんとなくここに通う意義を感じてくれたのか、その後はさらに頑張って受講しているように見えましたと書いてくれました。夏が過ぎて通学にも慣れて、クラスの仲間との信頼関係もでき始めてきたということです。楽しいレッスンが目に浮かぶようです。ありがとうございます。ということで、ここまで1年間の放送の中からピックアップして、現在の教室の様子などをメッセージとともにご紹介しました。アンケートを答えいただいた方、ご協力ありがとうございました。懐かしく思い出した方も、初めて内容を知ったという方も、ぜひ FM 世田谷のホームページからアーカイブ、ポッドキャストで過去の放送回をいつでもどこでも何度でも聞くことができます。ぜひチェックしてください。さて、キッズキッズキッズ、この番組では最後に毎回、本当に毎回お約束の質問をしています。あなたの将来の夢は何ですか？この1年間、私がこの質問をして答えてくれた子どもたちの人数を数えてみたところ、308人でした。みんな本当にありがとうございます。この308人の中で一番多かった答え、何だと思いますか？これも1周年スペシャルにあたり集計してランキングにしてみました。発表します。1位、サッカー選手23人、2位、決まっていない15人、ね、もちろん大いにありですよ。3位、ラグビー選手14人、4位、バスケットボール選手11人、同じく4位にテニス選手11人と。ここまで聞いてですね、いや、そりゃサッカーの教室に行ったりラグビーの教室に行ったらそうなるよねっていう声が聞こえてきそうです。確かにそうなんです。ただここからは習い事に関係なく多かった答えが続いていきます。人数としては11人ですから、第4位に相当するのがお医者さん、第5位建築家8人、第6位薬剤師7人、同じく第6位に野球選手7人、第7位はデザイナー6人、同じく第7位ゲームクリエイター6人と。紹介はこの辺にしておきますが、もちろん一人だけが答えるものもたくさんあって、全員の将来の夢を分類するとですね、150個ありました。みんなの夢叶いますように。インタビューに答えてくれた皆さん、ありがとうございました。